おはようございます。クロードコード体系ラジオ、進行のナナミです。この番組は、通勤の間にクロードコードの使いこなしを、耳から少しずつ積み上げていく番組です。
深掘り担当のケイタです。よろしくお願いします。今日も、専門用語はその場で噛み砕いていくので、開発は初めてですという方も安心して聞いてくださいね。
まず前回、第0回の軽いおさらいから、クロードコードの正体って、一言で言うと何でしたっけ？
異常に仕事は早いんだけど、毎朝ゼロから始まる、記憶を持たない優秀な新人でしたね。そして、その新人をうまく動かすために握るレバーは3つだけ、という話をしました。
知らせる、させる、考えさせる、の3つ、でしたよね？
その通りです。今日はその1つ目、知らせる、を丸ごと深掘りします。つまり、記憶の話。副題は、AI の記憶を運転する、です。
運転するっていう言い方がもう気になりますね。普通記憶って覚えてるか忘れてるか自然にどっちかだと思ってました。
そこがまさに今日ひっくり返したいところなんです。クロードの記憶は放っておくと消える。だからこちらがハンドルを握って意図的に運転してあげる。これが今日一番のテーマです。
なるほど。じゃあ本題に行きましょう。記憶ってそんなに大事なんですか？指示。つまりお願いの仕方の方が大事な気がしちゃいますけど。
多くの人がそう思っているんですよ。上手な呪文、上手なお願いの文章を探しがちなんです。でも実は、クロードの回答の質は、指示のうまさよりも、あることでほぼ決まるんです。
あること、というと？
その時点で、クロードに何が見えているか、です。この、見えている情報の全部をひっくるめて、コンテキスト、日本語で言うと、文脈、と呼びます。
コンテキスト、文脈、今この瞬間に新人の机の上に載っている情報、みたいなイメージですか？
まさにその感覚です。どんなに丁寧にお願いしても、机の上に必要な資料が載っていなければ、いい仕事は返ってこない。逆に、見えているものが整っていれば、多少ざっくりお願いしても、ちゃんと返ってくるんです。
ああ、腹落ちします。じゃあ、その、見えている情報、って、具体的には何でできてるんですか？
大きく4つです。1つ目が、あなたが今でしている指示。2つ目が、自動で読み込まれるマニュアル。3つ目が、あなたが見せたファイル。4つ目が、これまでの会話の履歴。この4つの合計が、コンテキストの中身です。
今の指示、マニュアル、見せた資料、会話の履歴。なるほど、指示はそのうちの1つに過ぎないんですね。
そこなんです。だから上手な人は、指示起こる前に、まずコンテキストを整えるんですよ。マニュアルを渡して、必要な資料を見せて、いらない履歴を片付ける。指示、つまりお願いの文章は、正直一番最後の1割くらいの仕事なんです。
1割、呪文探しに時間をかけすぎるな、と。じゃあ残りの9割、コンテキストを整えるって、具体的に何をするんですか？
そこを整理するのが、今日の骨組みです。記憶には、3つの時間軸があるんですよ。この3つを場面で使い分けるのが、記憶を運転するということなんです。
3つの時間軸、順番に教えてください。
1つ目が、高級の記憶。毎回、自動で読ませる、業務マニュアルにあたるものですね。2つ目が、この場だけの記憶。今回だけ見せる資料や、途中で覚えさせるメモ。3つ目が、掃除。いらなくなった記憶を忘れさせる操作です。
高級、その場だけ、掃除。覚える方向だけじゃなくて、忘れさせる方向まで含めて、運転、なんですね。
そこ、すごく大事です。人はつい、どう覚えさせるか、ばかり考えるんですけど、どう忘れさせるかが同じくらい効くんですよ。じゃあ、一つ目の高級から順に開いていきましょう。
お願いします。高級の記憶、業務マニュアルにあたるもの。これ、名前がありましたよね。
はい、クロード MD、クロード .md という設定ファイルです。これが、セッションを始めた瞬間に、クロードが自動で読んでくれるルール置き場なんです。
自動で、っていうのがポイントですね。毎回わざわざ、うちのルールはこれです、って言わなくていい。
そうなんです。一度書いておけば、毎回それを踏まえた状態で仕事を始めてくれる。毎朝ゼロの新人に、出社してまず読む業務マニュアルを一冊、机に置いておくイメージですね。
それは楽ですね。で、このクロード MD、実は層になっていると聞いたんですけど。
よくご存知で、3つの層があります。 一つ目がユーザー層。あなたのパソコンのホーム、つまり自分の一番の土台に置くもので、全部のプロジェクトに共通で効きます。あなた個人の流儀を書く場所ですね。
全プロジェクト共通、自分の仕事の作法、みたいなものですね。
そう、二つ目がプロジェクト層。特定の案件のフォルダに置いて、その案件だけに効く。しかもチームで共有される。チーム共通の規約や、使っている用語なんかを書きます。
チームで配る案件ごとのルールブック。三つ目は？
三つ目が、ローカル層。同じ案件フォルダに置くんですが、こちらは自分だけのメモで、チームには共有されない。自分専用の下書きメモ、という位置づけです。
個人の流儀、チームの規約、自分だけのメモ。綺麗に三段ですね。しかも、さらに入れ子にもできるとか。
そうなんです。案件の中の、特定のサブフォルダにもクロード MD を置けます。すると、そのフォルダで作業するときだけ、追加で読まれる、この部屋に入ったときだけ聞くルールを、局所的に貼れるイメージですね。
なるほど。ここまで聞くと便利そうだけど、初心者には少しハードルが高そう。でも、リスナーの方、実はもう一つ持ってるんですよね。
そこ、今日一番伝えたいところです。リスナーのあなたは、もう最高のお手本を持っているんですよ。あなたのホームに置いてあるユーザー層のクロード MD です。
ああ、日本語で答えてね、とか、パワーシェルで手順を出してね、とか、フォルダの片付け方はこうしてね、とか、書いてあるやつですね。
それです。あれのおかげで、どの案件を触っても、毎回同じ説明をしなくても、あなたの流儀が自動で聞いている、毎回同じことを言わずに済んでるなという、あの快適さの正体が、まさにユーザー層のクロード MD なんです。
言われてみれば、確かに、毎朝ゼロの新人のはずなのに、いつも私の好みを分かってる。あれ、ちゃんとマニュアルが効いてたんですね。
そういうことなんです。だから、クロード MD は怖い機能じゃなくて、あなたはもう恩恵を受けている。あとは、それを意図的に書き足していけるようになるだけ、という話なんですよ。
それは心強い。じゃあ、そのマニュアルに何を書けばいいんですか？あれもこれも書きたくなっちゃいそう。
そこ、大事な落とし穴があります。クロード MD は、毎回自動で読まれますよね。ということは、書けば書くほど、机の上のスペース、つまりコンテキストを食っていくんです。
ああ、マニュアルが分厚すぎると、肝心の今日の仕事のスペースが狭くなる、と。
その通り。だから、太らせないのが鉄則なんです。書くべきは、規約、好み、トーン、いつも繰り返す前提、社内用語、あとは自分の環境。パソコンの種類とか、使っているソフトとか、そういう変わらない事実ですね。
逆に、書かない方がいいものは？
三つあります。一つ、コードを読めばわかること。ファイルの一覧みたいなものは、見ればわかるので書かない。二つ、一回きりの指示。今日だけの話をマニュアルに書くと濁ります。三つ、コロコロ変わる作業の途中経過。これも書かない。
なるほど。原則を一言で言うと？
当たり前じゃなくて、しかも繰り返し聞く事実だけを書く。これにつきます。当たり前のことや、一回で終わることを書くと、マニュアルが分厚くなって、逆に精度が落ちるんですよ。
記事名で、繰り返し聞くことだけ。これ、リスナーの方がメモを整理するときの考え方と、全く同じですよね。
まさに同じ思想です。メモは肥やさない、ポインターに徹する、という、あの衛生管理を、そのままクロード MD にも聞かせればいい。新しく覚えることじゃないんです。
いいですね。さて、これが一つ目の、高級の記憶でした。二つ目、この場だけの記憶に行きましょう。
はい、マニュアルに書くほどじゃないけど、今回のこの件だけは、これを見てほしい。そういう資料は、その場で見せます。行の頭にアットマーク、あの、メールアドレスにある、丸と書いてあるあの記号ですね。それをつけて、ファイルの名前を書くんです。
アットマーク、アット、でファイルを見せる。口頭で、この資料、ちょっと目を通しといて、で渡す感じですね。
まさにその感じです。高級のルールじゃなくて、今回限りの補足。案件が終わればもういらない。だから、マニュアルには書かずに、その場で見せて済ませるわけです。
なるほど。使い分けがはっきりしてきました。で、ここにも上級者のコツがあるとか。
あります。大きなファイルを見せるとき、全部を見せるんじゃなくて、必要な行の範囲だけを見せる、というやり方です。例えば、この資料の10行目から40行目だけ、という指定ができるんですよ。
へえ、 なんで全部見せちゃダメなんですか？分厚いほどたくさん分かってくれそうですけど。
それが逆なんですよ。分厚い資料を丸ごと見せると机が埋まってコンテキストが肥大する。すると精度も落ちるしコストも上がる。新人に分厚いファイル全部でなくこの2ページだけ見てって渡す方がいい仕事が返ってくるのと同じなんです。
ああ、必要なところだけピンポイントで多く見せるほど賢いじゃないんですね。ここ意外と勘違いしそう。
すごく勘違いされるところです。情報は多いほどいいはクロードに関しては間違い。ここ今日の後ろの方でもう一回別の角度から出てきます。
楽しみにしておきます。じゃあその場の記憶にはもう一つ覚えさせるもあるって聞きました。
そうなんです。会話の途中で、あ、これは今後もずっと覚えておいてほしいなと思うことってありますよね。その時は行の頭にシャープ、あの番号記号のイゲタのマークですね、それをつけて書くんです。
シャープナンバーで覚えさせる。さっきのアットマークが今回だけ見てなら、こっちはこれからもずっとですね。
その通りです。シャープをつけて書くと、どのマニュアルに書き足しますかと聞かれて選ぶと高級ルールに残る。つまりその場のやり取りをマニュアル入りに格上げする操作なんです。
なるほど。じゃあ覚えさせるべきかその場限りでいいか、見分けるコツってありますか？
わかりやすい合図が一つあります。 AI が同じ間違いを何度も繰り返すなと感じたとき、それは高級ルールに書いておくべきだったというサインなんですよ。
ああ、3回も同じ直しを入れてるなと思ったら、それはもう口で言う話じゃなくてマニュアルに書く話だと。
まさに毎回言っているなと感じたら、それがシャープで高級化する合図です。逆に今回だけの話をうっかり高級に書くとマニュアルが濁る。この線引きが実は肝なんです。
高級かその場か、この見極めが記憶運転の腕の見せ所なんですね。さあ3つ目、いよいよ掃除忘れさせる話です。
はい、ここが一番見落とされがちで一番効くところです。さっきちらっと言いましたが、コンテキストは多いほど賢いではないんです。
いらない履歴が残ってるとどうなるんですか？
判断が濁るんですよ。古いもう関係ない話が机に残っていると、それに引きずられて的外れな答えが返ってくる。おまけにその分コストも上がる。だからいらない履歴は積極的に片付ける必要があるんです。
片付ける操作はどんなものがあるんですか？
3つあります。1つ目がスラッシュクリア、クリアと打つ操作。これは会話の履歴を丸ごとリセットします。ただしマニュアルは残るので安心してください。使い時は話題がガラッと変わった時です。
スラッシュクリア、クリアで机の上をまっさらに。マニュアルは机じゃなくて棚にあるから消えないみたいなイメージですね。
うまい例えです。2つ目がスラッシュコンパクト、コンパクトという操作。これは履歴を全部消すんじゃなくて要点だけ残してギュッと要約する。一つの長い作業で履歴が膨れてきた時に使います。
スラッシュコンパクト、コンパクトは机の書類を捨てるんじゃなくて要点をメモ1枚にまとめ直す感じですね。
その通りです。3つ目がスラッシュコンテキスト、コンテキストという操作。これは今机の上に何が載っているか内訳を見せてくれる。なんか重いな、話がずれてきたなと感じた時に中身を確認するために使います。
スラッシュコンテキスト、コンテキストは今の机の状態を点検する操作と、この3つで掃除と点検ができるんですね。
はい、そしてここでリスナーのあなたにまた嬉しいお知らせです。あなたはもうこの掃除の習慣をちゃんと持っているんですよ。
え、私が掃除の習慣ですか？
一つのセッションでは一つのトピックだけを扱う。話題が変わったら新しいセッションに切り替える。この習慣、まさにスラッシュクリアそのものなんです。机を清潔に保つ一番効くやり方をもう実践しているんですよ。
ああ、話が変わったら新しく始めるっていうのはそういう意味があったんですね。ただの気分じゃなくて精度とコストの両方に効いてたと。
効いてたんです。ここで会計の現場の比喩を一つ。想像してみてください。机の上に先週の別の案件の書類を広げっぱなしにしたまま新人に新しい仕事を頼んだらどうなりますか？
混乱しますよね。 どっちの案件の話だっけって、数字も取り違えかねない。
そうなんです。だから、案件が変わったら、まず机を片付ける。前の書類を全部しまう。それが、スラッシュクリアなんですよ。新しい仕事は、綺麗な机の上で始める。
すごくわかる。散らかった机のまま頼むのが、いかに危ないか。忘れさせるのが大事、っていうのは、そういうことなんですね。
そういうことです。覚えさせるのと同じくらい、忘れさせるのが上手い人が、結局一番うまく使えるんです。
なるほど。さあ、ここまでで3つの時間軸、常久、その場、掃除、全部出揃いました。最後に、今日の核心をお願いします。
はい、今日一番持って帰ってほしいのは、これです。記憶は、初期投資なんです。
初期投資、会計の言葉が出てきましたね。
最初にいいマニュアルを渡すのは、手間ですよね。何を書いて、何を書かないか、考えないといけない。でも、そこにちゃんと投資しておくほど、後がびっくりするくらい楽になるんです。新人育成と全く同じ構造です。
最初に手をかけた新人ほど後で放っておいても回るようになると。
まさに。しかもここが整うと、この番組でこれから扱う全部、手順書とか自動化とか、そういう応用が全部生きてくるんですよ。逆に記憶がぐちゃぐちゃだと、その上に何を乗せてもうまく回らない。だから記憶が土台なんです。
土台、だからこの回が、三つのレバーの一つ目、一番最初に来てるんですね。順番に意味がある。
そういうことです。指示の呪文を探すより、まず机を整える。ここに投資する人が、結局一番早いんです。
よくわかりました。それでは、今日の三行まとめに行きましょう。
はい、一つ、クロードの回答の質は、指示のうまさより、コンテキスト、つまり見えている情報で決まる。指示は最後の1割。
二つ、記憶は三つの時間軸で運転する。高級はクロード MD、その場はアットマークとシャープ、掃除はスラッシュクリアとスラッシュコンパクト。
三つ、クロード MD は太らせない。当たり前じゃなくて、繰り返し聞くことだけ。記憶は初期投資。
次回予告です。第2回は、三つのレバーの二つ目、権限、つまり、何をさせるかを掘り下げます。記憶を整えた新人に、どこまで独断でやらせるかという設計の話ですね。
勝手に動ける新人だからこそ、任せる範囲をどう線引きするか。安全弁の話です。ここも会計の内部統制の発想がそのまま効いてきますよ。
クロードコード体系ラジオ第1回はここまで。お相手はナナミと
ケータでした。今日も一日、いってらっしゃい。